注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
さあ、今日はキャッシュトラックというジェイソン・ステイサム主演の久しぶりですね。アクション映画。
そうですね。アクション映画。久しぶり、メグモンスター以来ですからね。
あ、メグモンスター以来か。最近殺し屋の映画やんなくなっちゃって寂しいね。
そうですね。まあ、コロナ禍でああいった立ち回りのアクションとかもあんまり作りにくいじゃないですかね。
ああ、一時期はね、もう年に2本ぐらいずつあったような気がするんだけど。
そうですね。あ、でもなんか今、エクスペンダブルズの方を作ってるっていう話もありますし。
おお、ワイルドスピードとかもね、出てるしね。
そうですね。ただ、今年公開された新しいやつには出てきませんでしたけれど。
そうだね。
噂聞くと、ドウェイン・ジョンソンとビン・ディーゼルがすごい仲、もう仲悪くなって、
もう
ワイルドスピードに出ないけれど、ジェイソン・ステイサム のスピンオフは出るよみたいな話してるらし
くて。あ、そう。
ビン・ディーゼルって割となんか揉め事起こすんですよね。
あ、そう。
一作目の多分ロブ・コーエンっていう監督ともなんか仲悪くなって。
あんな優しそうな目をしているのに。
いや、ロブ・コーエンはもういかつい、そう、ビン・ディーゼルは優しい目をしてるんですけれど。
うん。
監督はもうあれなんですよね。入れ墨、体に中に入れてるようなハゲ親父で。
おぉ。
ビン・ディーゼルは逆にオタク体質なんですよね。
そうなんだ。
TRPG が好きみたいで。自分のなんか入れ墨がなんか TRPG のなんか用語が入ってるっていうぐらいの。TRPG が好きなオタクだっていう話を聞いたことがあります。
TRPG って何？
TRPG、本で、あるじゃないですか。
ダンジョン&モンスター。TRPG か。
そうです。
カードゲームの。
そうです。小説を使ったなんかカードゲームみたいな感じの。うん、
私は魔法使いであるみたいな。
そうです、そうです。
いろんなところの。
ダンジョン&ドラゴンとかそうですね。
うん。昔東京で働いてた時、区の施設で働いてたんだけど、そういうグループがあって、部屋でもう、借りた部屋でやるのに飽き足らずに、もうロビーでも始めたから、あっちこっちでね、そういうなんかね、私は悪魔を召喚するみたいなさ、そういうのやってたよ。
アメリカだと結構オタクカルチャーとしてはメジャーらしいんですけれど、
うん、
あんな筋肉ムキムキでもそれにハマったみたいで、なんかそういうイベントに呼ばれるような人みたいですね。
おお、演技力を磨いてるのかもしれない。
いや、でもあんま変わらないじゃないですか、どれ見ても。ディーゼルって。ビン・ディーゼルだなとしか思えないような感じの人なんで。やっぱ、ステイサム、まあ同じハゲ頭ですけれど。
ええ。
テイサムの体を動かすのっていうのはでも本当久しぶりですね。
そうだね。
あ、スーパーコンボ、さっき言ったワイルドスピードのスーパーコンボがメグの後なんで多分。
はいはいはい。
これが最後ですかね。
なるほど。さあ、そういうわけでキャッシュトラックはね、俺の大の苦手のガイ・リッチー監督なので、はい、大丈夫かなって若干不安もあったんですけど。
ジェントルメンとかどうでした？でも
ジェントルメン、ガイ・リッチーだっけ？
ガイ・リッチーですね。
どんなんだっけ、ジェントルメン。
麻薬王が引退するっていうのに群がるなんか、そのビジネスを奪い取ろうとするギャングたちの話で。
見たはずなんだけど、なんかさっぱり思い出せない。ジェントルメン。
なんでしょう。
ああ、そうだそうだ。思い出して、今、パソコン開いてやってるから、マシュー・マコノヒーが出てたやつだね。
そうです、そうです。コリン・ファレルとか。
うん、これは結構面白かったけど、なんかやっぱ、ガイ・リッチのおしゃれな、なんか演出とか編集が、すごい冴えてて。
あ、でも昔ほど鼻につかなくなったっていうイメージはありましたけどね、なんか見てて。
そうだね。
なんか地道に行ってるなっていう。 一時期マドンナと結婚してて、うん、本当映画が最悪になったよっていう話が、そこら辺の映画ファンからいっぱい出てましたけどね、なんか。
まあ俺は最初から全然好きじゃなかったんだけど。
もう見た記憶すら忘れてるって、ジェイソン・ステイサム主演のリボルバーとかひどかったですよ、
ね。リボルバーものすごいつまんなかったね。まだこの時ジェイソン・ステイサムに髪の毛があったんだよね。
後ろ毛伸ばしててすげえロン毛みたいな感じで出てきたイメージしかなくて。
リボルバーはつまらなかった。
それ以外何も覚えてないっていうのがリボルバーですね。
そうだね。
ええ。
そう、そんで、まあ、キャッシュトラックはね、もともとその、ブルー
なんとか、ブルーレクイエム。
そう、ブルーレクイエムっていうフレンチノワールっていうかね、が。
フレンチノワールとなんですけれど、若干癖があるんですよね。
う
ん、
あ、そう、見てた。
15年前に一回見て、
うん、
で、昨日、そのキャッシュトラック見た後に、そのまままたビデオワン行って、もう一回買い直してみましたね。
お
小泉さんはあれですね、ブルーレクイエムの方が好きだと思いますね。
うん、なんかね、原作映画も果たしてこうなのかなってすごい気になるところが。
あ、そこはじゃあおいおい、俺、うん、補修入れてきますんで大丈夫です。
おー、それはありがたい。
はい。
そういうわけでね、キャッシュトラック。なんかね、予告をね、ずっとやってたもんね。
そうですね、もう今年の4月ぐらいからやってたイメージがありますよね。それぐらいからかな、確か。
そう、ステイサムが現金輸送車の警備員に採用されると、
はい、
なんか、凄腕で強盗団をすっごい倒すんだよね。そんで、ある強盗団に出くわしたら、ステイサムの顔を見た途端ビビって逃げるっていう、のがもう予告でやってた。
で、この人は本当にヒーローなのか、ヒールなのかっていう、お前はヒルっていう名前だから H っていうあだ名をつけられてるんだけど、どっちにも入るじゃないですか。ヒーローでもヒールでもっていうので。
うん、
で、そういうなんかちょっとしたミステリーみたいな要素が入ってんのかなって、それのガイリッチ版なのかなっていう感じで、構えてみたっていうのが、あれですね、キャッシュトラックの初めでしたね、なんか。
まあ、後半は完全にね、ミステリーの展開になってくんだよね。
そうですね。後半というかもう半ばぐらいに、この人はっていうところが出てくるっていうか。
おう。
そうですね、なんか。
なんかね、てっきりだから、元殺し屋が、警備員に就職して、そこで立身出世していく映画かと思ったら、全然違ったっていう。
まあそうですね、なんか、変な引っ掛けがある映画ですね、なんか。
うん。
でも、基本的にブルーレクイエムの場合でも、中盤でこの人はなんでここにいるのかっていう話ではあるんですよ。だけど、大きく違うのが、
うん、
あの人の過去の話、主人公の過去が、
うん、
あれなんですよね。同じ息子を殺され、ちょっとネタバレします。息子を殺されたっていう話なんですけれど、
うんうん、
で、そう、ステイサムの方は、ギャングのボスなんですけれど、
そうなんだよ。
ブルーレクイエムだとあれなんですよね。銀行マンなんですよね。
あ、そうなんだ。全然違うね。
しかも全然強くないんですよ。本当に。筋肉、細いんですけど、筋肉がないわけじゃないんですけど、すごいなんか弱々しい感じの人で。
うん。
ステイサムはいつもギラギラとした感じでいるじゃないですか。
うんうん。
本当にもう、あれ、サチが薄いような顔と髪の毛をしてるんですよね。
じゃあ、銀行強盗団が顔を見て逃げることもないんだ。
ないです。と言いましょうか、ブルーレクイエムの方はあれなんですよね、本当の田舎の感じの街で、急に弱々しい男がなんか警備員になるっていうところから始まって、割とその田舎の警備団がもううちアメリカにもう回収されて、なんか古い人はリストラになるわ、これからどうやって食ってこうみたいな中に、その状況で入るっていうような話なんですよね。
なるほど。
で、そこからだんだんこの男の過去が暴かれていくっていう内容なんですけれど。
うん。
あの、ビデオパッケージにも、あの、チラシにも、あの、息子を殺された男がっていう、なんかメインのストーリーが書いてあって。びっくりしたんですよね、最初見たときに。
おー、じゃあ息子を殺された男が、警備会社に就職して、その、強盗団との内通者を探るって話だ。
そうなんですよ。でも、その警備会社、あ、ま、このキャッシュトラックもそうなんですけれど、
うん、
警備会社の割と人間関係とかを、あの、中心に書いてるんですよ。あの、ブルーレクイエムの方は。
うん。
キャッシュトラックは一応アメリカのその、なんか、そういった人たちの生活みたいなのもちょっと匂わすんですけれど、
うん、
ブルーレクイエムはさらにそれが広がってるんですよね。底辺の生活だったり、
うんうん、
本当にこの男があの復讐したいっていう感じなんですけれど、実際に何もできないから、あの借りてる部屋であの腕立て伏せとかするシーンとかあって、
うん、
涙ぶくしい努力もしてますし。
そうなんだ。そう、だからね、最初にその過去が回想シーンに入っていったとき、ステイサムがまずギャングのボスっていうのが、すっごい似合わなくて、なんか気持ち悪いなって思ったんだよね。
ああ、そうですね。
しかもやっぱずっと一匹狼を見てきたからさ、
あ、
そんな組織をお前束ねられんのかって思ってね。
でも思ったんですけれど、本当にこの人は力で成り上がったんだなっていうのを今思うと、あの、うん、銃の腕前がすごかったりとか、
うんうん、
なんか、それこそ、あの、暴力、体、あの、体つきもそうですし、暴力で成り上がったんだろうなっていうのは、なんか、うん、あの行動から見ると分かりましたけれど。
うん、まあ、殺人にためらいが一切ないっていうね。
それ以外、お前人望そんなにあるのがよく分からないんだけどっていう感じでしたけれど。
だからね、俺はむしろね、本当に、そういう、殺し屋が改心してさ、警備会社に新入りとして入ってく話っていう方が、面白いのになって思って見てた。
ああ、やっぱり最後映画の、その、こうエンドロール見てるとブルーレクイエムに基づくみたいななんか字幕が出てたんで、
出てた、
なんかやっぱそこは入れたんだなっていう気はしたんですけれど。
そうだね。
ただあれなんですよね、本当にそのギャングにしたことによって全然映画が違うんですよね。
ああ、まずさ、そのステイサムの息子がそういう強盗団の巻き添えを食って死んじゃうんだよね。
そうですね。
それのさ、時点で、その1台の現金輸送車を2つのチームが狙ってたっていうさ、みたいなちょっと部分があるんだよね。
俺もっと引っかかったのが、ジェイソン・ステイサムはあそこで何をしてたのかがよくわからないっていうか。
右に行くか左に行くか、ただそれだけを見てほしいんですっつってさ。
ボスボスをわざわざ動かしてそんなことやらすんだっていうのがなんか、うん。
そんでさ、別のチームが結局襲うんだけど、その襲ったのが、警備会社から出て、ほんの数百メートルぐらいのとこじゃん。そんな場所で襲うって思うよね。
まあそうですね。なんか、こう、悪役にも一応ストーリーがあったりするんですけれど、
うん。
あ、これはでもキャッシュトラックオリジナルの展開ですね、そこは。
うん、俺、そう思って、話聞いてそう思ったんだけど、そうだからね、その敵側のチームもさ、なんかみんな家庭を持ったりさ、地道な仕事を持ちながら、だけどそれだけだと低賃金で、貧困から這い上がれないみたいなこと言うけど、そんな貧困な感じでもなくて、でもただそういう元アフガン兵士だとか、そういうアドレナリンジャンキーみたいな連中なんだよね。
そうですね、なんか、その人たちの一応生活も書くってすごいなと思って見てましたけれど。
うん、そんで、贅沢はするな、みたいな。結構徹底した、なんかそういうちゃんと地に足をつけて、犯罪、行為も行うぞみたいなことを言ってる割に、その警備会社の本部を狙うっていうとんでもない。
いや、なんかそうなんですよ。 あんだけ緻密に襲う計画はしてるのに、うん、最初の計画がまず間違ってるよなと思って。
うん、もうそんなさ、だってさ、仲間も死ぬだろうみたいな、一応想定はしてるけどさ、死んだらそっからバンバカ足がつくじゃんって思うよね。
もうリスクしかないことに、なんでこの人たちこんなに挑んでんだろう、作戦立ててっていうのが、うん、まあ、
これで引退するんだみたいなことは言ってるけど、そうは言ってもあまりになんか大胆すぎるしリスクが高すぎるから、それまでの描いてきたことがいい感じで描いてたことがすごい台無しになってるじゃんって思うんだよね。
だって家族に誕生日祝われてるシーンとかあるのに、うん、こんな計画立てるかなっていうのがすごい引っかかっちゃって、うん、
ねえ、
あれと思って見てましたね、うん、
まあそんなところがね、まあガイリッチの、そういう感じかなと思ったんだけど、でもガイリッチだったらね、今過去のガイリッチだったらバンバンあのかっこいいロックミュージックを BGM に使うところなんだけど、すごいそこはあんましなかったんだよね。
ちなみになんですけど、元のブルーレクイエムって全く BGM ないんですよ。
ああ、そこは参考にしたのかな。おう、BGM ないのかっこいいぞみたいな。
ただあんなあの3ヶ月後とか5ヶ月後とか3週間前みたいなことで割らなかったんで、
うん、
なんかあれもちょっと途中でわけわかんなくなって、あれ今が3ヶ月前3ヶ月後とかえいつの3週間後とかいう感じで見てたんで、
うん、
あ、分かりにくいなと思いましたけれど、
うん、
よりでもエンターテインメント的に寄ったのはこっちだなと思って、
うん、あとねすっごいえーって思ったのがさ、あのステイサムがさわざわざさ、新入りとしてさ、入社してさ、一生懸命その、内通者を探ってるじゃん。なのにもかかわらず、犯人の方から実はな、わかるだろうみたいな、告白してくるってところに、おいって思ったんだよね。
あ、ごめんなさい、それブルーレクイエムも同じなんですよ。
うん、あ、そう、そうだけどね、すごい嘘だろうって思ったんだよね。
あいつも急にでしたよね、なんかいきなり言い出したな、こいつと思って。
うん。しかもさ、あいつもなんかさ、内通者を緻密にやってるみたいなさ、感じでいるかと思ったらさ、あんな、現金輸送車が集まってくる場所でさ、バンバン味方を撃ってさ、
そうです、
監視カメラそこいくらでもあるんじゃないのみたいなさ、
あんな金が集まるとこに監視カメラないわけないじゃんと思って、
うん、なんかな、脇が甘すぎるなって思ってね、よくあの脇の甘さでよく今までやれてたなって感じだよね。
まああそこはでもあの派手ではあるんですけど、ブルーレクイエムそののシーンに重ねてるんですよね。
うん、ただ多分時代が違うと思うじゃん、
時代が違いますし、国も田舎っていう設定なんで、
うん、2003年のブルーレクイエムだったら下手すりゃさ VHS で録画してる時代じゃん。
そうですね、ハードディスクではないですね。
まあ、ハードディスクもあったかもしれないけど、まだ当時ハードディスクはすごい容量が少なかったからね。
そうですね、
うん、
あとまあ、CSI っていうドラマで習ったんですけど、まあ、DNA 鑑定ができるようになったのが、あの2000年後、あの半ばぐらいからだっていう話をしてたんで。
多分ね、2003年はね、ハードディスクの大きいのが80ギガとかだったはずだよ。
まあ、あったとしても画質は荒いと思いますし。
そう、だからね、そりゃないよって思ってね、見てると、どんどんね、こ真面目に見てた分損した気持ちになってくる場面がね、いっぱいあるんだよね。
でも大方アクションのところは良かったですね。
アクションはね素晴らしかった。特にね、ステイサムが強盗団を倒す場面とかすっごいいいんだよね。
いいですね。なんか特にブラックフライデーで襲撃するシーンのシンクエストのとこはすごい良かったなと思います
ね。そうだね。あとね、敵がなんかさ、全身アーマーみたいなので、銃にいくらか撃たれても平気みたいになって、なんかジャッキー・チェンの映画で見たようなやつだったよね。
ああ、ありましたね、なんか。あれですよね、でも首元とか弱いなっていうのが、 何発か撃つとそこかすめてダメージ食らうとか、そういったところよかった、
ね。ヘルメットが割れてたもんね、ステイサムのやつ。
割れてましたね、なんか。
うん。
で、映画見たときに、あれこの人どっかで見たことあるっていうのをずっと思って見てたんですけれど、
うん、
最初の相棒いたじゃないですか。最初、ステイサムが入って、
はい、
フルカブともう一人若いやついたじゃないですか。
うん、ちょっと突っかかってくるやつね。
あれ、ジョシュ・ハートネットですね。
そう、俺も今キャスト見てて、あれって思って、ジョシュ・ハートネット懐かしいね。あんま最近見てない。バージンスーサイズで、なんかやり逃げしたやつだよ。
ブラックホークダウンで困ってた人ですね、すごい。
そうだね。ブラックホークダウンはほぼ主演だったんじゃないかな。
そうです、そうです。なんか、2015年ぐらいになんかテレビドラマとかに進出したんですけど、その後あんま見ないなと思ってたら、うん、こんな役やってるんだっていうのがちょっと悲しくなりましたね、なんか。
そうだね。地味な役だったね。まあ、最後、撃たれたけど、復活して、防弾チョッキだったから、ふぅとかつって、深く息を吸って行って、たら、割とすぐやられちゃうみたいな。
そうです、そうです。ブルーレクイエムもほぼほぼ全滅するような映画なんで。
うん。
だけれど、そこに至るまでのなんか人間ドラマ的な話がものすごいブルーレクイエムはいいんですよね。
そうだね。
下手したら、2005年ぐらいに俺は、レンタルになった時にすぐ、借りてみたんですけれど、当時は分からなかったんですけど、今見たらめちゃくちゃいいなと思って。今 DVD 一生懸命探してるんですけど、Amazon でもどこでもないんですよね。
あ、そうなんだ。埋もれた作品がこうして脚光を浴びるようになってしまった。
だから、ブルーレイ版が出てほしいなと思うぐらい、下手したら自己ベストに入れそうなぐらい、なんか好きだなと思って。
おー、キャッシュトラックより好きになった。
いいですよ。なんか子供殺されるじゃないですか。
うん、
あれなんですよ、ブルーレクイエムはもっと幼いんですよね。
それはちょっと見てて辛いね。
まあ、直接的にその殺される銃をバーンって撃つシーンでは止まるんですけれど、
うん、
子供に当たるっていうシーンはないんですけれど、
うんうん、
それによってなんかもう、奥さんも離婚したっていう奥さん、ステイサム版は出ないんですけれど、
うん、奥さんも出てたよ、奥さん。すっごい文句言ってたじゃん。
そうだ、出てましたね。ブルーレクイエムの方はもう、ちょっとやつれて、病院に通ってる奥さんの横にいるっていう。
それもつらい、そっちの方がつらい。
ものすごい、主人公、いいことないんですよね。だけれど、ほんと、すごいなんか人間臭いっていうか。赤道にあるかどうかわかんないですけど、神大江のビデオ1には2本ありましたね。
2本もある。さすが、ビデオ1。
いやー、いいですよ。なんか、メニュー画面見ると2003年のなんかミニシアターみたいなので売ってたなっていうのがよくわかる作りになってるんですけれど、
予告編とか。まあ、ブルーレクイエムは見てないけど、ワウワウでやってたフレンチノワールは結構何本も見て、どれもすごい面白かったんだよね。
ああ、でも、本当ブルーレクイエムはなんか言い方変ですけど、ちょっとたけし映画的、昔のたけし映画っぽいっていうのもありますし。
そうか、そうか。
多分、この展開、小泉さんは好きだなっていうのは結構、思いましたね。そのダメ人間たちがどう生きるかみたいな感じで。
ああ、いいですね。
あと、去年ぐらいにレ・ミゼラブルってあったじゃないですか。
イタリアのやつだよね。
移民の話のやつ、うん。
団地で暴動が起こるやつ。
あれをちょっと彷彿させるようなシーンとかあったりとか。
おお。
主人公が本当銀行マンから成り立てで銃を撃ったことがないんで、なんかその銃を最初に構えるところがもうひ弱で、ちょっと銃出せないよっていうようなのを言いたくなるぐらい、なんか。
ステイさんもわざと下手に撃てた。
いや、多分主人公的にはこっちの方がかなり魅力ありますね。だからってキャッシュトラックがダメっていうわけではないんですけれど。
なるほど。キャッシュトラックもまあまあ面白かったです。さっき言ったみたいな気になるところが結構あるけど。
で、 これなんでリメイク15年もかかったのかなって思ったんですけれど、
うん、
あの映画冒頭見たらミラマックスって書いてあったんですよね、
うんうんうん、
ミラマックスってあのハーベイワインスタイン、
そうだね、セクハラで大問題になった、
いろいろ調べてたら2019年になってようやくガイリッチが監督になりましたっていうのが出てたんで、まずこのミラマックスの問題で少なくとも5年から10年は塩漬けになってたっていうのがあって、
なるほど、タランティーノは大丈夫なのかな。
いや、今 DVD でミラマックス関係ってあれなんですよ、出せてないんで、
うん、
あのレザボーアドックスとか、うん、あとイング、レザボーアドックスと、あとなんだっけな、キルビルか、キルビルのブルーレイって今高騰してるんですよね。
へぇー。
まあ、日本でも、あの、ジェネオンって会社がも、あの、権利持ってたんですけど、そこも潰れちゃって、
うん。
なんか、今、いろいろとそれが出せないっていう状況で。
なるほど。
何でしたっけね。ミラマックス、あと、いろいろ問題あった会社じゃないですか、あの、いろいろ、あの、
なんか問題あったっけ、
あの、有名な話だと、シャルイーダンスって日本の映画だったじゃないですか。はいはいはいはい、あれ、アメリカで公開するときに、2時間半は長いから2時間以内にしろって言って、
うん、役所広司の、須藤監督、はい。
須藤監督の、無理やり切らせたらしいんですよね。
あれでもね、俺、須藤監督のね、その、アメリカ公開、シャルウィーダンス、アメリカ行くみたいな、ノンフィクション本読んだんだよね。そしたらその切る切らないについてすごい書かれてて、ミラマックス側っていうかアメリカ側は、このシーンいらないからバッサリ行けよみたいにすごい言ってくるんだけど、でも要は2時間に収めればいいから、いろんな細かいシーンをちょいちょい切れば、全然納得してもらえるっつって、そんなに問題じゃなかったって言ってたよ。
何でしたっけ、あの、Once Upon a Time in China シリーズで、アイアンモンキーっていうシリーズがあったんですけれど、
うん、
それもすごいこう、ストーリーのなんか元となるシーンとかいろいろ切って、なんでこの人はこう戦ってんのかっていう理由がよくわからないっていう状態で、アクションだけを見せるっていうような編集とかしたりとか。
まあ、Once Upon a Time in China は長いんだよね。
あ、でもアイアンモンキーはもともと90分ちょっとの作品だったんですけど。
そうなんだ。
それでもなんかここはいらないとかいうので切ってたっていうので、あの、ワンサポンアタイムインチャイナで必ず流れる BGM までバッサリ切ったっていう伝説があるぐらいのミラマックスなんで。
なるほど。
それの復帰作っていうか、なんでやっぱりなんか元の精神がなんかアクションで見やすいようにしろっていう文句があったんじゃないかなと思うぐらい。
はい、
なんか強引な展開だなと思いながら見てましたけれど。
ははは。
でもここまで言っておきながらも結構好きですよ、キャッシュトラックは。
はい、そうだね。
なんかそれこそアメリカのその警備会社のなんか言った日常みたいなのもものすごい良かったですし。
うん、なんかね、あの会社で働いてみたくなるよね。
そうですね。
まあ強盗が来たら嫌だけど。
いや、なんか、そういった街中の感じも良かったですし。普通に楽しむんであればいいんじゃないかなって。こういうアクション映画、やっぱコロナ禍でかなり少なかったんで、すごい期待してた分は取り返したなっていうぐらい、お金、それ分のお金は出せるかなと思うぐらいのいい作品でしたね。
そうだね。さあ、そういうわけで、皆さんもぜひ、キャッシュトラックご覧ください。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さようなら。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは。